皆さんこんにちは。認定 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム、通称 NSP 事務局の樋口です。この番組は私たち NSP の理事幹事の皆さんの近況報告や最近思っていること、気になっていることなどざっくばらんにお話ししていくインターネットラジオです。毎月開催している理事会にて収録し、当日出席の理事幹事の皆さんと事務局の樋口がその場でのありのままの会話音声をお届けしていきます。私たち NSP 運営チームの雰囲気を感じていただき、横型、シェア型、参加型の時間空間をご一緒いただけると嬉しいです。それではお聞きください。それでは皆さんこんにちは。 NSP 事務局の樋口です。今日はですね、平成30年2018年5月の9日水曜日になりますが、今日も藤原理事長と一緒に、NSP のウェルネスラジオをお届けしたいと思います。藤原理事長こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いします。今日はですね、まだ外で撮ってますが、東京都内のこちらがですね、西新橋の交差点ですので、うち幸い上日比谷界隈ですねでお届けしたいと思いますが、ようやく雨も上がりまして、はい、ただ今日はすごく寒くて、
そうですね、
3月並みの、
そうですね、
はいはい、お天気ということなんですけれども、はい、今日はですね、ウェルネスラジオ、絵巻の方を特集したいと思いまして、はい、エコイノベーションで実現するサステナブルなライフスタイルという絵巻冊子をですね、はい、私たち普及してるんですけども、はい、そこに14個のテーマがありまして、サステナブルな社会の生活シーンや社会テーマおよびそれにおけるサステナブルなライフスタイルのシナリオということで、はいはい、これ今から、2007年発表なんで、今からもう10年以上、
はい、
の前に書かれたものなんですけども、はいはいはい、その中でですね、今日はあの14個のテーマから1つ選んだんですけど、うん、横型、シェア型、参加型なので、先月 の、はい、あの4月に行いました NSP の、 あの、はい、定例勉強会で、はいはい、ちょっと参加者の皆さんに、はい、協力してもらって、どのテーマがいいですかっていうことで、はいはい、選んでもらった結果、一番多かったのがですね、はい、誰もが働ける社会を目指す、
あ、はいはい、
っていうテーマなんですけど、じゃあ先生、誰もが働ける社会ってどんな感じですかね。
全員参加型社会ってやつでしょ。
そうです、そうです、
はい、だからいろんな役割を皆さん果たしましょうってことね。
そうなんです。
年齢、性別、あるいは障害のあるなしに関係なくね。
そうなんです、はい、でこれですね、絵巻冊子に書かれているのがちょっとご紹介しますと、
はい、
働く意思があれば、うん、誰でもいつでも生涯を通して働くことが可能な社会、
はい、
で年を取っても障害を持っても、はい、やりがいを持って仕事ができる、
はい、
いわゆる人間性尊重の、
そうですね、
はいはい、社会ですけれども、
はい、
ここで、キーワードがですね、これ10年前に書かれてるんですけど、うん、
はい、
仕事を通じての社会参加、
はい、
従業員満足度、
うん、
高齢者の活用、
はい、
ワークライフバランスの調整、
はい、
社会人職業訓練プログラム、
はい、
障害教育、
はい、
ワークシェアリング、
うん、
シェアオフィス、
はい、
等々が書かれているので、この10年経った今、結構そのシェアという言葉がだいぶ広がってきましたけれども、
そうですね、はい、今いろんな人が、はい、いろんな立場で働く、あるいは役割を果たす、
はいはい、
何がしかの報酬をもらうシステムは、はい、あちこちでできてきてますよね。
そうですね、
高齢者の活用する事業も結構あるし、
はい、
あとは障害者の活用もそうだしね、
はいはい、
いろんな意味でその全員参加型社会に近づいてきてますよね。
そうですよね。
で同時に人手不足もありますから、
はいはい、
それはやっぱり働いてもらえるのは働いてもらいたいと思ってる雇い主も結構多いですよ。
そうですよね、シェアエコノミーっていう、ね、言葉もありますしね。
それからやっぱりネットの発達、
はい、
それからブロックチェーンの発達で、はい、今後やっぱりさまざまな仕事を組み合わせてるっていうことは可能になってくるんだよね。
そうですね。
例えばその自分で著作権を持つ何か絵を描いたと、
はいはいはい、
その分についてお金もらうっていうのも、はい、昔みたいになんかどっかプロダクションとかなんかにね、あるいはどっかのレコード会社と か会社にとどまなくても、
はい、
ブロックチェーンの方で完全に自分のとこに対するそのなんていうの、著作権の受け取りを確保することができるでしょう、はいはいはい、それから例えば自分の車に人を乗せると、はいはい、ウーバーね、タクシーみたいなのあるでしょう、はいはいはいはい、だからその多様な働き方を支援するテクノロジーは どんどん進んでるし、もっと進みそうですよね、
これから、
うん、だからそうなってくると、はい、次に必要になってくるのは、はい、社会の可能性を広げることですよ。
社会の可能性を
広げること、今は本当にですね、成功の目標がね、非常に限られてるわけ、はい、お金をいくら稼げばいいとかね、はいはい、いくら売り上げればいいとか、はい、あるいは量をいくら作ればいいとかね、はい、型にはまったような形のことしか言わないから、はい、まだまだね、その仕事の範囲が狭いわけ。もっともっとですね、はい、実は人って可能性が大きいから、はい、社会の成功の定義をもっと広げて、はい、みんなでもっともっと多くの目標を追いかけられるようにすれば、もっとはるかにたくさんの仕事が生まれてきますよ。
そうですね。
それから企業なんかもですね、はい、大企業の量産工場が一つあるだけじゃね、はい、仕事の種類がほとんど増えないの。あれダメ、帰ったらそれっきりだし、中国に移転するってそれっきりだし、はいはいはい、あれはダメ、はい、そうじゃなくて、はい、やっぱりね、大変でも地場産業を育てて、
地場産業、
そう、はい、地場産業を支えるさまざまな企業、はい、というか商店でもいいですよ、うんうん、個人事業主でもいいから、はい、そういう人たちをその町の中で育てることね。
あ、その町の中で、
そう、うん、町の中に多様な仕事ができるようにすることがね、発展の鍵なんですよ。
そうですね。
そう、多様性、はい、生物多様性って言葉があるでしょう、はいはい、町もそうで、町も本当にこの経済多様性って大事なのよ。
経済多様性、
いろんな方法で少しでもお金稼ぐことができるというふうな枠組み作っていくと、はいはい、みんななんかほら、それぞれの事情に合わせて働けるじゃないですか。
働き方もいろいろありますね、
うん、でそこが入り口になって、うん、働いてるうちになんかもっと面白いことやろうって成功するのも出てきますよね、
うんうんうん、
で基盤としては、はい、やっぱりこう経済の多様性、
経済の多様性、
そのためにはやっぱり目標の多様性、成功の目標の多様性、はいはいはい、これを町の中でちゃんと確保しなきゃいけないわけね。
そうですね。
だから政治はとにかく地方からやるのがこれから一番ですよ、
はいはいはい、
で今の時代はまさにウェルネスで、はい、
ウェルネス、
健康っていうことをすごく皆さん大事にしてるわけよ、
はい、
肉体、精神、霊的、スピリチュアルの健康と、
はいはい、
だからそういう、まあ、ウェルネスに沿ったところで、はい、1次、2次、3次産業を考えると、はい、いろんなまた新しいチャンスが見えてきますから、
そうですね、
そういうふうななんか新しい戦略的な組み立てがどうしても必要だと思いますよ。
そうですよね、
はい、
そうしないとなかなかね、社会も動かないですからね。
今の日本は、はい、世界は、はい、あまりにも目標が限られちゃってる、
は
い、もうバベルの塔になっちゃってるわけ、
はいはいはい、
一本の塔しかないわけ。みんなここをよじ登らせて、蹴落として上が金も全部取っちゃうというやり方だから、
そうですね、
これ地獄のね、
確かに
地獄のね、鞘の瓦の石積みになってるわけ。
確かにそうですね。
だからこんなおかしくなってんの。
確かに、
うん、そうじゃなくてね、人って多様なんですよ、
うんうん、
生物多様性と同じでね、
はい、
だから何でもやってみりゃいいんだ。でそれを育てていくことが大事なのよ。
育てていく、
そう、育てていくの、うん、時間をかけてね、
はいはい、
時間をかけて育てていけば合唱連行もあるし、
はい、
新しいイノベーションもあるし、うん、また新しいチャンスが生まれてくるんですね。
そうですね。
そういうなんかダイナミックに世の中って作っていかなきゃいけなくて、
うんうん
う
ん、
そうすれば本当にあ、この人でなきゃできない仕事っていうのがあちこち出てきますから、そうするとこのお金稼ぐっていうのはもっと楽に、
うんうん、
もっと生活も楽になってくるはずなんですよね。
そうですよね、
はい、
そうするとこの人と一緒に仕事したいとか、そう、
そ
ういうね、
そうです、
出てきますもんね。
出てきます。
そうです、
やっぱりだからこれからはもう属国の時代も終わったしさ、新自由主義、新保守主義も終わったしさ、
はい、
やっぱりなんかもう少しリーダーシップがきちんとして ね、
そうです
ね、多様な人たちの活躍の場を作る大きなその戦略を、
はい、
地域ごとに考える、あるいは産業ごとに考える、
はいはい、
これはすごく大事だと思いますね。
そうすると経済の多様性もね、実現できますもんね。
そうです。そうするとみんなやっぱり幸せになる道筋が見えてきますよ。
そうですよね、
はい、
なんか幸せもその成功もね、人それぞれですからね、はい、
そうです。
それをきちんとね、皆さんが思っていればね、
そう、
バベルの塔みたいにならない
ですよね。そう、今だから本当に一本道なんだよ。
ですよね。
だってさ、大学生のね、はい、就職人気ランキングだって昭和の頃の大企業がそのままなんか横滑りしてるのがほとんどじゃない。
うーん、
いかに進化してないかだよ。
進化が
いかに進化してないか、
止まっちゃってます ね、 ね、
あんなことやってんから、はいはい、みんなさ、うんざりするわけよ。
そうですよね、
うん、あれじゃダメ。全く新しい会社をどんどんどんどん作っていかないと、
はい、やってみないと分かんないですもん
ね、 今ね、大きいっていうだけでね、でも言ってみればそれ問題なんですよ。大きいが上にうまくいかないことって多すぎるわけ、今
みたいに、はいはいはい、
それだったら、ね、小さくしてね、それぞれやらしてみた方がよっぽどいいから。
そうですよね、
うん、もう一回ね、大木によらば大樹じゃなくて、自分で苗木を育てるということが大事だよ。
そうですね。
そしてよらば大樹でリーダーになった人と、はい、苗木を育てる人とリーダーシップ違うから、 やっぱリーダー入れ替わりますから、外大日本もだいぶ違いますよ。
そうですよね、
はい、
じゃあ理事がよくおっしゃる、あの小さな成功の積み重ねが、ね、
そうそうそうそう、
大切とおっしゃいますね。
その道を、成功に道を作るのがこれからのリーダーの一番大事な仕事だね、一番最初の仕事だね。
そうですよね、
そんな風に思いますね。
そうすると、ね、NSP にいろんな地域の方がいらっしゃいますから、はい、それぞれの地域の、はい、ね、成功体験とかもシェアしていただければ、は
い、そうです、
それぞれのね、
できると思いますよ。
できますからね、はいはい、楽しみにしたいと思いますので、はいはい、こういう形で絵巻の紹介と、はいはい、テーマに沿ってお話ししていきたいと思いますので、はい、最後に藤原先生からメッセージを、
はい
はい、お願いします。そうです
ね、やっぱりこれからは今までと違ってね、はい、皆さんそれぞれ人生の中で自分に天から与えられた使命と、はい、それから自分の持ってるその強さをいかに生かして世の中に貢献するか、はい、これを本当に考えて行動しないと、はい、実は何も生まれない時代かもしれないんですね。
そうです
ね、開放感のある時代というのは逆に言うと自分の未来は自分で作るという時代でもありますから、
はい、
裏は大事じゃないんで、
はい、
そういう意味で言ったらまあ大変だけどもまあ、楽しいんじゃない。
そうです
ね、振り返れば道が出てきて楽しい時代になると思いますから、うん、皆さんね、頑張っていきましょう。
そうですね、はい、はい、ということでまた次回もお送りしたいと思いますので、
はい、
はい、ありがとうございました。